さ。
早く家に帰らないと風邪をひいてしまう。さあ今日は鍋でも食べよう。それにしても寒いな。それにしても何より、なんで急にスタジオ内で風と雨が降っているんだろう。
台風だよ。
あ、これ台風か。台風なのか。ああ、そうかそうか。
そうだよ、台風だよ。
こちらは台風19号の、着陸地点です、早くも強い風が立ち込めています。辺りはまさに豪雨といった状況で、視界も見えません。私どこに立っているのかが、あ、おっと今なんかすごいです
いや素晴らしい皆様おはようございます。
おはようございます。
いや、2週間以上ぶりぐらいの、それでも地球で生きているでございますが。
そうですね。
いや、もう前回がですね、ちょ台風で、電話機飛ばされちゃいまして。
そうですね。
そう、中止になっちゃって、本当にすいませんでした。
まさかの台風でお休み
って。ねえ、本当はもう、本当に放送したかったんですよ。なんですけど、ちょっと飛ばされちゃって、ごめんなさい。
そして、中止のね、告知も遅れまして、はい、すいませんでした。はい、ということで、1週間、いや違うか、5日ずらして、
そうですね、
今収録中でございます。
はい。
ね、
皆さん台風大丈夫でしたかね。結構強かったですよね。
そうです ね。で今収録しているのが10月10日なんですけども、今台風あれ何号だっけ、あれは19え何号19
なんだっけ、なんか人造人間になぞらえ、なぞらえてはないか同じ番号なんですよね。
え、あ、じゃあ19号じゃん。
19号だよね多分ね。ああ、
でこの後にもう一個、は
い、来るみたいですね。
備えてるっていうタイミングなんですよ。
週末に。
収録日。
いやー、ちょっと挟まれちゃった。
今恐ろしくね、晴れてますけどね。どうして挟まれるなら別のものに挟まれたいです
けど、ね。なんか。いや、それ拾ってほしいわけじゃないんだけど。
なんか同じ円形のものだったらね、上から見ても円形なものだったら違うものに挟まれたいと思いません？
え、でもさ。
男だったら。
でもだよ、でもだよ。人造人間だとしたらさ、皆さんドラゴンボール、読みましたか、読んでますかね。人造人間18号と19号に挟まれて、だいぶ怖いですよね。
あ、そっか。来たのが18号で次来るのが19号か。
多分。
でも、18号って、お姉ちゃんでしょ。
お姉ちゃんの方が18だ。
18がお姉ちゃんで、ね、19号は、肌白い方じゃなかったっけ、あれ、ドクターゲロの方だっけ。
ドクターゲロエロいな。え、だってさ、女の子を作って、もう満足しちゃって、え、じゃあちょっとイチャイチャする男でも作ろうかっつって19号作ったのかな。
いや、だとしたら、違う。それで17号が、でもその前に、17号と18号は双子の兄弟なんでしょ。人造人間って、
あ、19号ってあの吸収するやつか。
そう。
あ、勘違いしたか。そっか、17号男か。
さあ、これはなんか、わかる人はツッコミの嵐で、わかんない人には何のことだかっていう感じだと思うんですけど。
ごめん、ちょっと喋ってみます。
要は、
はい。
台風気をつけてねって。
いや、本当にです。
最近の台風は本当に凶悪なんで。
やばいっす。
さあ、じゃあ、台風のような二人がお送りする番組でも始めますか。
そうですね。
行きますか、
はい、行きましょう、
は
い、
せーの、
それでも来て、
これにも言うやってます、相方パンチが。
はい、ということで始まりました。それでも地球で生きてる第、これは何、
何回だっけ
?19 号、違うか。第160回、イェイ。
あ、160?
多分160回。もうね、すいません。僕ら、ね、文字の読めない文系なんで、数字に弱くて。
いやー、しかしね、すごい強い風でしたけれども、スカートは全然たなびいてなかったですね。
あー、本当に。
全く見れなかった。
いや、もっとなんか、あれじゃない、グラビティな感じなんだよね。
グラビティ。
水を含んで重くなったスカートがこう肌に貼り付く。
そうか、なるほどね。
はい、はい。
そっちか。
あー、しまった。俺あれなんだよ。最近下ネタ、困ったら下ネタを言うパターンがデモ級に染み付きすぎてて、
うんうん、
もう下ネタ系言わないでおこうって思った
の。あ、じゃあもうちょっと今日封印しましょう。
うん、しかも俺からさっき言ったよね、台
風。そうだね、挟まれたっていうやん。
そんな台風みたいな二人がお送りする。
同じく
だ。それでも地球で生きている、いきますよ。
そうですね。
じゃあ今日も声優大原誠と、
変態声優岡部すずめでいきますよ。
はい、それではデモ級、
スタート
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの提供でお送りします。
魔法の力でエフカリアーナ、魔女見習いのオッサーとマリアンヌが巻き起こすドタバタサクセスストーリーラジオ。
あなたの脳内
に直接語りかけるラジオ、略してマホラジ2。
各週日曜ポッドキャストで配信中。
いやね、ね、
あなたの耳に魔法をかけちゃうぞ。
ちょっと僕ね、すごい辛い目にあったんです。それを聞いてほしかったんですよ。
辛い目
にあったんですよ。
聞くよ。
あの大雨の日。
はいはい、
台風の日。大雨の日。はい。
はいはいはい。
ね。あ、やばいと。お家に、その水分がない、お茶とか水とかがないと思って、
はいはいはい、
今のうちに買っとかなきゃと思って、コンビニに買いに行ったんですね。
はい。
で、チャリンコ漕いで行って、で、よし、目当てのものは買えたぞと。あとは帰るだけだ。でも雨ちょっと降ってきたんですよ。よし、急いで帰らなきゃと思って。帰って、で、荷物を下ろすじゃないですか。テーブルの上にポンポンと。そしたらね、
はい。
まあ、財布あります。
財布あります。
鍵あります。
はい。
家の鍵、あと自転車の鍵もあります。
はい。
もう一個ないんですよ。
え？
もう一個がなくなってたんですよ。
自転車の鍵と？
家の鍵と、
家の鍵と、
財布。
財布。
あともう一個、必需品あるじゃないですか。持ち歩くのに必需品。
わかった！携帯電話だ！
そうなの！携帯が、なくなったんですよ！俺もう、なんかね、ここ10年ぐらいで一番慌て、いや、嘘だな、それは。ここ3年ぐらいで一番慌てふためいた。
ええ、
うわ、ねえと思って、すごいテンパって、リュックの中でもう全部逆さまにして、ないってやって、どうしようって。で、しかもその日が、なんかいろんな人に連絡取らなきゃいけない日だったんですよ。
はいはいはいはい。
今、携帯なくなったら本当にまずいと思って、まあ、大雨になった中、
はい、
あの、もう、傘さしてこうね、
はい、
バサバサ言わせながら、コンビニまで戻って、すいません、携帯落ちてなかったですかねつって。で、もうその時ね、もうほ
ん
と店員さんの顔色とかめっちゃ気になるわけですよ。あ、ありましたって、あったらすぐなるじゃないですか。なんだけど、ちょっと聞いてきますねつって。携帯の届け物とかありました？あ、もうこれ絶対ないフラグだと思って、でも案の定ないわけですよ。
コンビニにない。
コンビニにない。でも、あ、じゃあ帰り道ね、自転車で落としたんだと、
漕
ぎながら、
はい。
で、しかもその時ちょっと緩いジャージを履いてたんですよ。
はいはいはい、はい。
ポケットから出ちゃったのかなと思って、
はい、
もうゆっくり探しますよね、歩きながら。
はいはいはいはい。
で、家に帰るじゃないですか。
はい。
ないんですよ。
うわ。
え、ちょっと待ってと。いやいやいや、ちょっと待って、リュックにもしかしたらあるかもしれないっつって。もう一回リュック逆さまにしますよね。
はい。
全部出すわけですよ。もう、ティッシュのさ、あのなんかよくポケットにね、入っちゃったりする時があるんですよ、ちっちゃいものとか。
本当に？
あの、ポケットティッシュのあの、なんつうの？あの、袋の中に。
はいはいはい。
500円玉とか前入っちゃったことがあって、あ、この中にあるかもしれない、ないわけですよ。
ねえだろ、スマホ
の。ないわけですよ。
まあ、でも探したくなるよね。
うん、ねえ、もう、どこもかしこもなくて、
うん、
っていうのをね、俺、5回ぐらい繰り返した、往復。
やるよね、わかるわかるわかるよ。
もう本当にな、困る と思って。
うんうんうん、
で、もう諦めて、
うん、
あの、ダメだと。とりあえず、その、連絡を取らなきゃいけない、知人の、家に、直接行こうと。
ほうほうほうほうほう。
幸い知ってる相手だったんで。
はいはい。
で、もうどうしても連絡取らなきゃいけないから、もう行こうと思って、
はい。
傘を持って、
はい。
家を出て、
はい。
で、郵便預けのところに、たどり着いたわけですよ。
はい。
で、あと、誰か心優しい人が、届けてくれねえかなと思ってふっと見たら郵便桶の上にポンとピンク色の僕の携帯が置いてありまして、
おお、
いやー本当によかった、
うわー超助けられたじゃん。
いやもうね、なんていうかもう本当諦めて、もう絶対ないと思ってふっと見た時に携帯があったもんだから、
うんうん、
もうなんでしょうね、これ本当によかった。
うわーだよかったね。だってさ、スズネのさ、スマホさ、
はい、
電池パックら辺のやつさ、なんかパチコ足んなかったね。
そう。壊れてて、あの、電池に直射で雨が当たる感じにな
る。そうだよね。もし雨の中落っことしてたらもう壊れてたよね、きっと。防水だとしてもね。
そう。
浮き出しになってるわけだから。
いや、でも本当に、いや、携帯、もうなくなるってこんなに辛いんだっていうのが、
うん、
いや、この年になって、初めて知りました。
よかったね。なんか地域住民の方に感謝だね。
いやもう本当にもうこの人が届けてくれたっていうのが分かればね、もうすぐにでもお礼に行きたいぐらいの勢いですよ。
いやもうあれじゃない、そしたらさ、もうそのなんつうの、近隣の家の人たち全員にお礼した方がいいんじゃない。もう
あ、もういっそね、
うん、
誰か分かんないからね、
もうなんかスマホのお礼だから、うん、全員のその あの、家の人たちの携帯を全部 iPhone 6にしたい。
いや、無理だろ。いくらかかん
いや、それぐらいのか、いや、え、じゃあ、え、さっきの感謝はどこ
行った？ええ、感謝してますよ。感謝してます。
もう、じゃあ、それぐらいもうやっちゃっていいんじゃない
の？なるほどね。なるほど。いや、でも、携帯なくしたらどう？今。
携帯なくしたら。
今もう、この場でなくなっちゃうの。どこにあるかもわかんない。
いやー、しんどいね。だって、一応ほら、携帯の、契約会社のサイトに、うん、携帯のデータとかを移してはいるけど、
あ、
それでもやっぱりきついよね。だって LINE とかさ、
そうそうそうそう、
Twitter とかのデータは消えるしさ、ほらら、うん、人によっては LINE でしか繋がってないって人もいるじゃないですか。
ね、
そう考えるとね、だからそう考えるともうポケベルの1台でも持ってた方がいいのかな。
ポケベル、なるほどね。亡くなった時のために。
うん、もうリスナーさんによってはポケベルって何って言うとは思うんですけど。
平成生まれ怖い。
メール、電話番号を使ってメールを送る機械だと思ってもらえればいいのかな。うん、詳しくは金田一少年の事件簿をご覧ください。
いや、でも携帯なくしてね、僕ね、一番やっぱ連絡先とかなくなっちゃうのが怖いって思ってて、で、それが一番やばいと思ってたんですけど、
うん、
探してる時何気に頭をよぎったのは、
うん、
今ちょっと流行り始めてる、チェインクロニクルっていうゲームのデータがなくなるっていうことがずっとチラチラチラチラしてて、僕ね、何気に1年ぐらい積み重ねてるわけですよ、経験値を。
あ、スズメにしては珍しいよね。
いや、もうずっとやってるわけですよ、うん、で、しかもね、バージョンが新しくなって、うんうん、可愛い新キャラがいっぱい出てきたんですよね、
はいはいはい、
で、そのなくなる朝にガチャをしたわけですよ、
はいはいはい、
そのね、キャラをゲットするためのゲームをやって、
はいはい、
そしたらね、はい、トレランシアっていうね、
はい、
僧侶のすごい可愛い女の子をゲットしたわけですよ。
はいはい、
小躍りしますよね。で、それがなくなったもんだから、もうすごいだだへこみしましたよね。
はいはいはい。
いや、だから携帯気をつけてください、皆さん。
まあ、スズメがね、連絡先を優先してて、はい、ああ、こいつもなんかやっぱ声優さんなんだなって思ったんですけど、うん、もう、チェインクロニクルのせいで、もう。
え、いや、両方大事ですよ。両方
と。じゃあ、なんか、スズメの失態に対して僕が一言うまいこと言って、この投稿にしましょう。
あ、すいません、ありがとうございます。
まあ、全部。水に流しましょう。
それでも地球で生きている。
さあ、うまいことも言ったところで。ね。全然うまくなかった。
しかも今ちょっと甘噛みしたよね。
え、スズネを？
違う。
耳とか。
違うわ。
鼻とか。
うん、やめろ。鼻とかってさ、
鼻とか
彼女にやります？そういうの。
どうでしょうね。
鼻噛みます？甘噛み。
まあ、彼女ができてから考えます。
あ、そう。そうですか、そうですか。
そこから始めたい。そこから始まる物語。
そうですね。
はい。そんな、
はい、
台風のように、乗りに乗ってる、僕たちの、
はい、乗ってるかな。そうだね。
お便りが来ました。
おわ、
ありがとうございます。はい、お読みします。で、モッキューネーム、ズッキーニさん、静岡県の方からいただきました。
ありがとうございます。
すずねさん、岡部さん、こんにちは。
ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って。俺、岡部すずねって言うんですよ。すずねさん、岡部さん。ちょっと待って。
こんにちは、岡部です。
ああ、そういうことか。
続けます。
はい、お願いします。
お久しぶりのズッキーニです。
お久しぶりです。
俺、ちょっと後で、ちょっと、泣き言を言いたい。この頃、かなり忙しく死にそうでしたが、このラジオでなんとか首を繋いでいます。おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもこれ 100% 鈴音で繋いでますけどね。さて、自分はバスケのクラブチームを作り活動しているわけですが、
うんうん、
どうも最近、毎回の練習は人数が集まらず、連絡も少ない。みんながいつでもバスケできる環境を用意して、少しでも良くしたいと考えて頑張っていましたが、めげそうです。お二人ならこんな時、どんな策を試しますか？それでは、またということでございます。
なるほどね。すごいですね、クラブチームね。
そうですね。
作るなんて。どうですか？
まあでもリーダーさんってことですよね。
そうだよね。
じゃあバスケがすげえ好きってことですかね。
まあそういうことだろうね。
うんうんうん、
でもやっぱりなんか自分が主催してるチームで、その自分がちょっと楽しくなくなっちゃうのは一番辛いですよね。
そうです
ね。せっかくやってるのにね。
ね、まあだとしたら、やっぱりそこがポイントなんじゃないですか。
ねえ。そうですね。ズッキーニさんがなんか楽しいと思える。
そうですね。
やれれば。
うんうんうんうん。
何がいいかね。
そうだね。でもやっぱりまずご本人が楽しめる環境っていうのになってるかどうか、
そう
ですね、もう一回確認してみるといいんじゃないかな。
確かに。
うん。それ大事ですよね。
大事ですね。
もうスラムダンク、みたいな環境に整えるとかね。う
ん、あ、なるほど。うん、あえて、ちょっと不良を入れてみる
とか。そうそう、不良、元不良の友達を呼んで、かき混ぜて、ね、モップで殴り合って友情を深めるとか。
いいですね、いいですね。で、あえて無口のエースプレイヤーを入れるとかね。
そう、率先して髪を赤く染めるとか。そう、
ゴリラ連れてこないといけないね。
そうだね。あ、別にゴリラではないから。ゴリラみたいなキャプテンってなると、そうすると、ズッキーニさんがゴリラになるってことになっちゃうよ。
あ、そっかそっかそっかそっか、ダメだ。
そういう話になる。
ダメだ、ダメだ、それダメだ。
うん。
そうだね。そういうの大事だよね。あ、でも、今だったら、黒子のバスケが。黒子のバスケ。すごく人気ですからね。
もう、メンバー内で色決めるとかね。
あー、いいね。あ、そういうのいいね。
まあ、大学生に通じるよりかはわかんないけどね。
あー、そう。いや、でもいいな。俺はそ、なんかね、それ聞いていいなと思ったのは、自分たち、ほら、劇団作ってるじゃないですか。
はいはいはい、
で、やっぱりそれに感覚ちょっと似てるのかなと思ってて。なんで、僕だったらやっぱりさ、オリジナル T シャツとか作りたくなっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
その劇団ね。だからバスケの、もう、オリジナルユニフォームみたいに作ったら、テンション上がるかもしれないし。
ああ、いいね。チーム感ね。
ズッキーニさん、男性ですよね。
ズッキーニさん、男性の方です。
ジョバスとかあるんですかね、女子バスケ。
ジョバスか。まあでもあるんじゃないかな。サークル立ち上げた人がいたりとか、もともとあれば、
うんうんうんうん。そうだよね。ってことは、もしね、あるんだったら、そのジョバスをね、頑張って勧誘して、女性が増えれば、必然的に男はちょっと、かっこいいとこ見せたいとか。ってなって参加率が上がるんじゃないかなと。
ああ、まあ、もしくはマネージャーとか。
あ、マネージャーいいですね。
マネージャーとか。
はい。
マネージャーなんですか。
マネージャーいいですね。
まあ、取り合いとかにならないといいですけどね。
マネージャーの。
うん。
ああ、なるほどね。
こいつは俺のマネージメントだけしてりゃいいんだ、つって。
ああ、今、肩組んでたんですけど、大原さんがデモンするジェスチャーで。で、右手でこう肩を叩くじゃないですか。で、左手が何やら怪しげなところに持ってた。あれどこを触ってたんですか？
あ、残念ながら左手で肩を持って右手は頭を。
頭だ、ごめん、俺右は肩で左は父かと思う。
ああ、なるほどね。
危ねえ危ねえ。
そいつ、その場合だと、マネージメントしてるのは男性の方だよね。俺がこいつのマネジメントをするっていう。
そうか、そうか、そうか。
まあ、マネジメントの内容は一く、ね、言いませんけど。
ああ、なるほど、なるほど。
まあでも、あとはあれじゃないですかね。
はい、
共通の目的を持つとかね。
ああ。
するとみんなで向かいやすいんじゃないですか。
試合に勝つとか。
大学の人ってもしかしたらみんなそれぞれの時間があったりとかね、かつ、授業の時間が違ったりするじゃないですか。
確かに、確かに。
うん。だからなんか、この日、ここまでに、例えばなんか、どっかの、チームに、と、練習して勝つみたいな、
うん。
連携を整えるとかって目標を決めると、やりやすい。
確かにね、うんうん。いいですね。燃えるな。
もうあとはプライベートで飲みに行ったりとか、ご飯食べに行ったりとかっていうのが、あればあるほど。
いや、稽古とかもさ、その稽古帰りの飲みが楽しかったりもするじゃないですか。
あ、そうね。
うん、そういうのがあってもいいですよね。
いいですね。
確かに。
なんか俺らはほら、どっち高校行って専門学校行ったタイプだから、大学生のさ、
うんうん、
サークルとかってあんまり知らないじゃないですか。
うんうん、
だからなんかそれがあるだけでも羨ましいし、ぜひ楽しんでほしいですよね。だって大学が最後の学生生活じゃないですか。
そうだね。
うん、
だ
部活とかサークルっていうノリができるのはもう、大学生までですかね、
うん、
ほぼほぼ。あとは社会人で自分で立ち上げでもしない限り。
そうだよね。
だ俺は目標を作ったり、うん、なんか楽しくなる自分らが楽しめる要素っていうのも買い見直すっていう、おすすめかなと。
そうですね。
思ってます。
いや、それはいいと思いますよ。
あと一回ね、一回バラしてみて、もう一回考え直すとかね。
うんうん、うん。
するとね、いいんじゃないかなと。
いや、でも本当に、せっかくの部活なので、楽しんでもらいたいですよね。
そうですね。もう過去にね、審判とかもされてましたから。
うんうんうん、うん。
ズッキーニさんのバスケ好きは本物だと思う。
いや、本当に。
ぜひ、楽しんでください。
行くぞい！
それでも地球で生きている。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど、漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私、宮本浩志がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日、ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化。あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage. アルファ。
それでも地球で昔話。
昔、昔って急に始めるとこだったわ。はい、ということで始まりました。それでも地球で昔話。はい、第4回
!4 回
さあ。もう4回来ましたね。
そうですね。はい、桃太郎やって、かぐや姫やって、ありときり。
うん。
ね。今日は一体どんな話に。
そうですね。和でしょうか洋でしょうか
まあ、和、洋ってきたら、もう、洋でしょ。
そうなんだ。まあ、洋なんだ。
中じゃねえんだ、みたいな。
そう、そうだ。
最優記とかもやってみたいですけど。
ああ、そうですね。
はい。ということで、前回、ありとギリギリス、イソップ童話やりましたけど、今回もイソップ童話でございます。その名も、
金の斧。
はあ。
有名な話ですね。
そうですね。
ね。
落として、金と銀の斧もらえるもらえないみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ね、金の斧になさいますか、銀の斧になさいますか。ご一緒に普通の斧もいかがですかっていう。マクドナルドの話ですけども。さあ、これをデモ級風に解釈するとどうなるのか、ということで、早速お聞きいただきましょう。
はい。
それでは、それでも地球で昔話、スタートです。
それでも地球で、金の斧。昔昔、あるところに一人の木こりがいました。木こりは病弱な妻に薬を買ってやるため、一生懸命木を切っていました。しかし、
あ、
ポチャン、なんと一本しかない商売道具の斧を池に落としてしまったのです。木こりはひどく落ち込みました。すると、あなたが落としたのは、この斧ですか？湖から美しい精霊が姿を現したのです。その手には、金色に輝く斧が握られていました。
いえ、私が落としたのは、普通の斧です。あれがないと、妻に薬を買ってやれません。
それを聞いて、湖の精は、にっこりと笑いました。正直者のあなたには、この金の斧と、そして銀の斧を差し上げましょう。それでは。木こりが家に帰ると、元気になった妻が夕飯を作って待っていました。こうして、木こりと妻は幸せに暮らしました。
何が幸せだ！俺の斧を返しやがれってね！
大声を出しているのは、嘘つきで有名な木こり。正直者の話を聞き、自分の安物の斧を湖に投げ、湖のせいに、落としたのは金の斧です、と嘘をついたので、自分の斧すら返してもらえなかったのです。
自業自得だ。
こちらも木こり。この男も、正直者と言われていますが、
観念して正直者になることだ。だからといってそのいかにも嘘くさそうな顔は一生変わらんだろうがな。
どうやらこの木こりは正直すぎるようです。
湖のせいと同じこと言うんじゃねえ。
何が正直者にしか斧は返さねえって。
たく、姉ちゃん、ワインおかわり。
大丈夫だって、金ならあるから。ねえけど。
なるほど。正直者か。
次の日。
ここか。
正直すぎる木こりは、例の湖に来ていました。そして、自分の斧を投げ捨てると、湖の精が現れたのです。あなたが落としたのは、この金の斧ですか？
いや、俺が落としたのは金の斧ではない。
そうですか。では、こちらの銀の。
違う。
では、この普通の。
そうだ。
それでは。
が、俺は普通の斧はいらん。代わりに、その金と銀の斧だけくれ。
はい。
俺は、あんたが正直者には金と銀の斧をくれるという話を聞いてここに来た。俺は別に生活には困っていないが、どうせなら働かずに贅沢な暮らしがしたい。だから、その斧をよこしてほしい。
ああ、あのですね、これはそういう話では。
正直な話をしただろう。
ですから、正直に話をしたからと言って。
おい。あんたまさか、人には正直者でいろと言っておいて、自分は嘘をつくんじゃないだろうな。あんたは言ったんだろ？正直者には、金と銀の斧をくれてやると。
言いましたけど、それは。
だったら早く斧をくれ。俺はこんな貧乏臭い格好ではなく、いかにも金がかかっていそうな金銀財宝をあしらった服を着て、必要以上に豪華な家を建てて、好きな女を女中に迎えたいんだ。渡す気がないならもらっていくぞ。純金ではなさそうだな。まあいい。足りなくなったらまた普通の斧、また普通の斧を落としに来る。そうだな。次はまとめて10本ほど落とすから、その分の用意を頼む。じゃあな。
待ってください。待って。
こうして、正直すぎる木こりは、金と銀の斧を持って帰りました。それからというもの、この湖にいくら斧を落としても、湖の精は現れなくなりました。
パーソナリティの島岡です。
塩田です、
この番組はですね、うんうん、俺らと言っておりますが、
はいはい、
まあ主に彼にとって聞かれ損なことをどんどん垂れ流していきたいと思っております。
彼って僕かな、
はい、
もしかして、
うん、そうですね、僕が本気になれば、うん、ものの数秒で君はもう東京にいられなくな
る。あー痛い、まだもうちょっと痛いけど、
時間を見れなかったぞ俺。
計らなかったからね。俺ら聞かれ損、毎週月曜日配信。
Try to the next stage Alpha。
はい、それでも地球で生きている第160回エンディングの時間です。イエ
ー
イ、イエーイ、
早いですね、相変わらず
早いですね。
あっちゃうかな、この時間。
あ、やっと終わるね。
やっと終わるね、おい。やりたくねえのか。
いや、俺ほら正直者だから。
いや、でも、さっきの台本いいっすね。さすが。面白い。
ちょっと待って、違うんだよ。ちょっと聞いてくれ。俺実は正直者じゃなくて嘘つきなんだよ。
嘘つきなの？
やっと終わったなんて思ってないんだよ。
そういうことか。
このままだと。このままだと俺は本当に。
あ、ごめんごめんごめん。ごめん、そうだな。
なんてツンデレなんだ、俺。
自分で説明しちゃったね。
すっごい恥ずかしい。ごめんなさい。言わなきゃいいんだよね。正直に言えばいいんだよ。
そうですよ。素直に行きましょうね。
ストーリーも褒めていただいてありがとうございます。
いや本当に面白い、はい、これ、ね、ずっと続きますから。それでも地球で向かった話、
もうそろそろネタがですね、
脚本大原は、
そろそろネタがですね、すいません、もっと早く準備します。
いやでもね、2週間ぶりにデモ機やりましたけども、
そうですね、
やっぱいいですね。なんか今ちょっと前から聞いてくださった方してると思うんですけど、一緒に暮らさなくなったんですよ。
ああ、そうですね。
僕たち、
はい。
今まで一緒に暮らしてたんですけど、引っ越しまして。だから久しぶりに会うとね、面白いですね。
そうですね。うん、なんか、木こりと湖のせいみたいな距離感になっちゃいましたけど。
遠いってこと？
遠い。初めて会うわ、みたいな。
そんなに遠いの？そんなではないでしょ。
スズネから俺は金と銀の斧だけもらって帰ろうかな、みたいな。スズネのこの名声を使って俺も一緒に売れてやろう、みたいな。
おお
俺はね、あれだね、今日自分で言っててもよく分かってない。
なるほどね、あ、まあ、じゃあそれはしょうがないですね。まあ朝だしね。
朝だけどね、うん、まあ朝だけど関係ない。聞いてくれてるみんなはね、うん、こんにちはだったりこんばんはだったりします
けど。そうですね、確かにね。
終わるか。
もう終わっちゃうの。
終わるか。
でも次回ハロウィンですよ、早々に。
あ、そうですね、はい、次回の収録がですね、
はい、
10月の20日20日
かな
でございます、
はい、
で収録日がその次の週の火曜日でございますので、うん、ぜひお聞きください。
はい、
はい、それでも地球で生きているでは皆さんからのお便りを募集しております、
はい、
番組へのお便りクレーム、そして、それでも地球で昔話の、うん、題材、こんなのを使ってほしいなというものがあったらぜひ、うん、教えてください。
お願いします。
宛先は、demo-q@alpha-radio.com でございます。もしくは、それでも地球で生きてるの番組の、投稿フォームから送ってください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
秋ですね。
秋ですね。
はい。そしてこれからどんどん深まっていきまして、だんだん寒くなってもきましたので。
そうですね。
ぜひ皆さんお感染などもよく冷めませんようにお気をつけください
。
風邪ひきそうになったら聞いてください。
はい。どういうことですか？
きっと風吹っ飛ぶと。
あ、どういうこと？どういうこと
だ？僕らのエネルギーに病原菌が逃げ出すと思う。
ああ、なるほどね。僕らが頼ってきてください。
はい、ぜひ。
じゃあ僕らに移してもらって、僕らがその病原菌を吹っ飛ばすっていうシステムでいきたい
と思います。俺は移されたくないよ。
関節病原菌ということ
で。関節病原菌どういうこと？
はい、主に女性陣の方募集しております。
あ、なるほど。ぜひ、押してます。
はい、ということで、お相手は、声優大原誠と、
変態声優の赤部すずめでした。
それでは次回に向かって、
発射
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。